ごきげんよう、くれあぎの野崎です。
ごきげんよう、くれあぎの岡本です。
ごきげんよう、石見くです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、はい、過去を見よう。うん、はい。振り返ろう。
はい。大事よね。
必要なと
こ。それはね、未来も大切さ。今日そういう映画を見てきました。
何見たの？
過去に縛られてはいけない。うん、俺は、未来の妹が大切だっていう映画を見てきました。
何見たの？
ファイブナットアットフレディーズというね、ゲーム原作の映画を見てきましたが、うん、まあ、微妙でしたね。
ああ、言っちゃうな。
でも共通を得て。
共通を得てここに来たので、ちょうど今日のお話みてえだなと思いながら。
ああ、大事大事。
はい。うん。伺ってまいりました。はい。で、何をね、話そうかというと、うんうん、今まで自分がハマってきた BL カップリングを上げつらっていこうと、う
ん、いいですね。
で、上げつらった結果、うん、何が見えてくるんだろうかっていう、
何が見えてくるんだろう、
何も見えないかもしれない何も見えないかもしれないけど、うんう
ん、まあ、傾向とかあるかもしれないですね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、をちょっとまあ成長だよね。成長があったのかないのかを見ようぜっていう。うん、はい、どうする、誰かする、我こそは、の挙手制、
私からでもいいですけど。
あ、じゃあ、石しかでしょうか。
はい。まあ私、不条死としてはそんなに、現役ではないので、
あ、そうな。
でも、これをやるにあたって、昔のツイッターアカウントを遡ったりだと
か、
はい、あとは、シブのブックマークを遡りました。
ブックマスんや。
あ、めちゃくちゃブックマしますよ。
その手があったかって今思った。
でもなんかそれを聞いて、あ、そうだ、あれも好きだったって今思っちゃった。
あ、そうだ。
でもやっぱどこまで含めるのかっていうのが結構難しいなと思って。
そうなのよ。なんか、主戦場。マジで、狂いまくってたやつって覚えてんのよ。
そう。
でもそれだけにしたら多分4つとかしか。
あ、私もそうなんですよね。
ないんだよね。でもそんなわけないんだよ。
そう。
実際はね。
本当に軽い気持ちでちょっと見てみたいな。
そうそうそう。
でもこれ好きだったな、入れときたいなみたいなのもあって。じゃあまず、いいですか、もう。
はい。はい、一番最初だね。
一番最初は多分これ。うん、これ作品名とかも出してていいんですよね。
あ、言っちゃっていい、
はい。稲妻イレブン GO!
わぁ、出た、
稲妻入れた。
で、私が、好きだったのは、うん、ランマサちゃんというカップリングがありまして、うん、しかも、厳密に言うと、タクランマサというのが好きでして、うん、3人なんですけど、そうなると。
あ、
まあ、メインで、ね、そう、ランマルくんとマサキくんっていう2人が好きでしたね。結構、この時から多分私の性癖の輪郭が見え始めておりまして、
これはね、まあ、ちょっと今画像を出しておりますが。
まあ、この時本当に私、BL ハマりたてだったので、うん、カップリング表記的にはランマサなんですけど、うん、個人的にはマサランですね。
あ、これどっちが、緑髪がが
まさきくんで、
まさきくん、
はい、ランマルくんがピンクのツインテールの子なんですけど、で、ランマルくんが先輩でね。
本当だ、ツインテール。
そうそうそう。
かわい
い。いや、かわいかった。
かわいいね。
まあ、でもこの時はまあよくわからず、ただ、なんか好きだったという。
ああ、でもね。まあ、そんなもんよね、
う
ん。
そう。で、次が、まあ、もうすぐに黒バス。
あ、
黒バスは、でもちょっと私かなり、まあ、この時もやっぱ不女子成り立てだったので、うん、もう好き嫌いなく雑食。あ、まあ、特に好きだったのは、キクロとミドタカミドかなーって感じ。
なるほどね。
うん。でもあまりこだわりなく見てましたね。それは、
このこだわりがないっていうのは、うん、 目に入ってきたってこと？どういう状況？
え、どういう状況？いやもうなんか見るものすべてがやっぱ真新しいじゃないですか。うん。だからもう二次創作っていう文化がそもそももうすごいみたいな、こういう見方もあったんだっていうのもあったし、だからあこれもいい、これもいいな、あこれもこの二人も可能性あったのかという感じで、もう楽しんでいました、目に。
なるほどね。
はい。
いいなぁ。
で、まあ、その後からちょっと私はやっぱりマイナージャンルからはどんどん外れていき、うん、時系列がよくわかんないんですけど、ユーリオンアイスも好きでした。
あ、
はい、で、私が好きだったのはユリユー。
ユリユー。
ユリユーで、ユーリプリセツキーっていう、ユリオくんっていう子と、うん、あと主人公のユーリくんのカップリング。まあ、ここは、どうなんでしょうね。
なんか
うん、どちらか、まあ、やっぱ、メインだとユーリとビクトルなのかなと思うんですけど、
ね、
まあ、ちょっと外れていくという
か。なるほどね、
うん。そうですね。で、私もやっぱりこれは年上が受けですね。
あー、
は
い、なるほどね。
はい。で、どうなんでしょう、皆さん知ってるのかわかんないですけど、アナザーというアニメがありまして。
アナザ
ー、ホラー、ホラーアニメですね。結構、アナザーなら死んでたとか、そういう、ミームが生まれたやつなんですけど、アナザーだと、テシカザの二人が好きでした。テッシーくんっていう、ちょっとチャラ男と、カザミくんっていう、あと、カザミくんっていう優等生のメガネの子ですね。これはちょっと正統派ですよ。やっぱクラスメイトの、なんて言うんでしょう。チャラ男と真面目くんっていう感じの。
なんかね、うん、全部ね、ピクシブ百貨店にあるわ。
お
百貨時点に。
もう百貨店にある時点でマイナーではないのでしょうか。
そうね、多分、うん、まあ、ある程度の量があったら、うん、ピクシブ百貨時点に載ってるイメージがある。
はい。
うん、
あとは、まあ、熱文字的に言うと、うん、落語真珠のスケキクもめちゃくちゃハマってましたね。
スケキ
ク。スケロクさんとキクヒコさん。
そっか。石井落語真珠見てたん
だ。落語真珠はマジ大好きでした。しかもそれ、私リスナーの時だったんですけど、熱文字の。落語真珠のお便りも送ったことが
あります
。
す
ごいすごい
大好きだったんだ。
へぇー。
まあもう落語真珠のメインの二人ですよね。
僕、はい、百科事典に載ってます
ね。あ、すごい。
山崎が、まあかなり。
大手なんだ。
大手な気しますけどね。で、あとは、風が強く吹いているという作品の、三浦紫音原作の、まあ、駅伝アニメですよね。
へぇー。
で、これも、かけはいというカップリングが好きでして、かけるくん。とハイジ先輩のカップリングでした。
なんか
割と年上が受けがんだよな。
でな、ああなるほどね。
そうですね。
あ出たそあれに出る。
あのそ予測変
更に、うん、
すげえ。
どうなのかな、どうなんですよ、なんかすごくめちゃくちゃ盛り上がってたイメージは個人的にはないんですけど。
ああ、
うん、
そうか。
であとは。ちょっとマイナー作品続いちゃうんですけど、うん、ランポキタンっていうアニメがすごく好きで、
あ、知ってます、知ってます。
そう、江戸川乱歩の著作権がちょうど切れたタイミングでの、江戸川乱歩を題材にした、まあ、ホラーミステリーみたいな感じの、
うん、なんかうちこれ何回か見たんだよ。
あ、本当ですか、うん、私これかなり好きで、これのメインの2人、
うん、
私が好きだったカップリングははしこば、
はしこば、
はい、
はしこば、ランポキタン小林気持ち悪いって出て
る。おい、かわいいよ。
お前らはすぐそういうことを言うな、うん、お前らは。やめとけよ、本当に。
あの主人公の小林くんっていう子が、もう、めちゃくちゃもう、女の子と見間違うぐらいの超、可愛い系なんですよね。
う
ん
う
ん、
そうだね。
で、その子を海外しく世話焼き
する。あ、出た、
幼馴染みの橋場くんという構図。そうなんです、私の好きな。
あふれがあるね。
お世話焼き系幼馴染み。
そうだね。
はい。
かわいいね、
もうちょっと、うん、結構セコムみたいな感じなんですよ。
なるほどね。うん、だから気持ち悪いって言われたのかな。
あで、あとは、ジャンプ作品の直撃のソーマ。
あー、出たソーマ。
はい、
岡本さん好きだったよね。
あ、そうなんですか。
普通に好きで、
あ
の、漫画として。
あ、そうなんですね。私は一番好きなキャラはイクミちゃんっていう、ちょっと
ニクミだ。
あ、そう、ニクミちゃんっていうギャルの巨人の子が好きなんですけど、うん、BL 的には、ソータクっていうカップリングがあって、
ソータク、
はい、主人公の、うん、ソーマ、雪平ソーマくんと、うん、 あとライバルキャラの匠アルディーニ君っていう子がいて、うん、その二人、
お
結構でも王道っぽい感じですね。はいはいはい、
そうね、うん。
無自覚天然主人公かける、なんて言うんだろう、ツンデレお嬢様キャラみたいな感じですね。
あー、なるほどね。
でもこれの BL は、見たことある。
あ、本当ですか？でも可愛いですよね。
そうそうそうそう。メインで追ってたわけじゃないけど、あー、これもありだなって思って。
なるほど。
綺麗でした。欲しい。
で、あとは、灰と幻想のグリムガルというアニメがすごく好きで、これ私人生アニメ5000にも入ってるんですけど、でここは結構かなりガチってまして、
うん、
マナハル、
マナハル、
あるいはハルマナなのかな、
うん
うんうん、マナハルの方が人気だったんですけど、私はハルマナだったんですが、ハルマナだと何もヒットしないので、マナハルだけ買ってきました。
折れたね、心がね。
いや、でも、まあ、あるに越したことはないので。まあ、
確かにね。そうだそうだ。
そう。これはでも本当に私も、やってました、二次創作を。
そ
のコロナに関しては。
私がやらねばってやつだ。
そうです。この作品自体がとっても好きなんですけど、これちょっとネタバレなんですけど、マナト君というキャラが結構序盤で死んでしまうんですよ。
そうなんだ。
そうで、しかも、ハルヒロくんって子は主人公で、ハルヒロくんにとってマナトくんという子はすごく、まあ、パーティーのリーダーなんですけど、なのにもう序盤で死んでしまって、で、俺マナトがいないともうやっていけないよみたいな気持ちを最終回までずーずる引きずったまま、マナ
トくん長っ最終回まで行くの？
え、そうです。もうなんか最終回にマナトくんの幻影を見たりとかして、お前囚われてるじゃんみたいな。
あー、ずーっと囚われてるんだ。
そうなの。かなり、不女子好きだと思うので、見てほしいんですけど、これは書いたりもしてましたね。書いたりもしてたし、ネットで、このカップリング好きな方と交流もしてました。
あー、いいな
ー。で、ここからがもう、最大手、うん。私の人生、アンサンブルスターズ。
出た！
知ってるやつだ。
はい、より、
うん、
ミカシュー。
ミカシュージャン
。
ミカシュー
ちゃん。ただ私はもう、途中で悟りを開いて、ミカシューミカ、もう何でもいい。二人で会ってくれれば何でもいい。太陽などどうでもいいという境地に至りましたね。
すごい。
ミカくんとシューくんという、二人のユニットなんですけど。そうですね。
出ない。
嘘。めちゃくちゃ大手ですよ。
あ、そう、ミカシューだよね。
ミカシュー、ミカひらがな。シューは、
胸ああ、なるほど、うん。
そうなんですけど、この二人は二人きりでアイドルユニットをやっていて、
うん、
まあ、ちょっとシュウくんっていうのが結構、傍若無人な、結構、なんて言うんだろう。美を追求するあまり、
うん、
自分にも他人にも厳しいというキャラクターで、そのシュウくんをとても、崇拝しているミカくんっていうキャラクターの構図。なんで、旗から見ると、すごく理不尽に乱暴に扱われているように見えてるんですけど、ミカくんが実はもう、シュウくん大好きっていう。
なるほどな。
ちょっと共依存っぽいカップルでして、同棲もしてましたし、
いや
もう結婚してたんですよね。
ほぼね、
はい。
ほぼ結婚だよね。人と生活をしていくことが結婚なのであれば結婚だよね。
いやもう本当にこの二人は、多分、結婚すると思いますし、
うん、
生涯ずっと一緒にいるんですよ。うん、この二人がやっぱり私が一番人生で狂っていた。
どれぐらい狂ってた？
どれぐらい？
その期間的に言うと。
めちゃくちゃハマってた期間ですか？
うん、
高校2年から、
うん、
もう上京して、ぐらい入ってたから5年、
5年
くらいは結構
狂ってた。主
現場で、はい、コミケとかも行きましたし、そうですね、かなりハマってましたね。
なあ、すごいな。
いいな、5年も好きなさカップリングを、しかもそれをさ5年好きだと言えるだけのさ、なんていうかこう、燃料を公式もくれてるわけじゃない？
あ、そうですね。いや、まあ、アンサンブルスターズはもう本当に燃料しかないので。そうですね、ミカシューちゃんは本当に。
なるほどね。
本当に幸せになってほしい。ですね。で、 まあ、最後になっちゃうんですけど、うん、最後が、まあ、結構最近で、つるねの、
あ、うん、あ、言ってたやつ。
はい。みなせ、みなとくんとせいやくんのカップリングで。この二人はまあ、同い年で、幼馴染で、せいやくんがこう、海外宿世話を焼いているという。
うーん。
感じですね。以上です。
ああ、うん、どうだった自分でまとめてみて。
でも、結構、わかりやすいんじゃないかなとは思っていて、うん、まあ、本当に、年上受けが好きなんだなっていう。2パターンって、年上受けのカップリングか、
うんうん、
幼馴染の、うん、やっぱちょっと、セコムしちゃう系のカップリング、うん、ここ2つに分かれるのかなっていうのは思ったんですよね。
セコムしちゃう系が攻め、うん、
いや、ものによる
、まあ、そこの関係性が好きで、まあ、攻め受けに関しては、うん、まあ、作品の、情のなんだろう、こう、流れというか。
はい。そうですね。
まあ、そのキャラ自体の、あれもあると思うけど、
ね。なんでだろう、でも、確かに、はしこばとみなせは、属性は同じはずなのになぜ逆なんだ
ろう。あ、じゃあ逆なんだ。
なぜなんだ。
なぜなんだろう。
なぜなんだ？
見た目
とかは関係ない。
身長とかキャラ、まあ、セコムしちゃう系にもいろんなセコムしちゃう系がいるじゃん。
うわ、いやでも、橋場くんには受けの才能もあるな。
ここに来て。
まあ私はなんか、愛が深い方が受けなのかなという。
そうなんだ。
そうですね。
受けの方が、ラブ度が、矢印、向いてる矢印が、でかいというか、はい、多いというか。
BL に関してはそうですね。
へぇー。
そんな気がします。いや、どうなんだ、わからん。どうなんだ
自分との対面さ、石。
確かに。
そう。うちさ、これあと、年上が受け、
うん、
でさ、それはもうあくまでその二人の関係の上で年上っていうだけでさ、別に年食ってる人がいいってわけじゃないよね。
どういうことですか？
言っちゃえば3歳と5歳だったら5歳が受けってことだよね。これもうだいぶ問題がある発言なんだけど。
はいはいはいはい。
カップリングとして成立するのは別に何歳でもいい。うん、まあ例えば15歳と18歳でもいいし、うん、だけど、18歳が受けってた。要は、うちは基本的に、できるだけ年食ってる方がいいのよ。
はい。
40オーバーが理想なの、受け。
ああ、はいはい。
でも、石井氏の場合は別に年食ってるからいいんではなくて、関係上その人が年上の方がいい、
ね。ああ、そうですね、そうですね。
ああ、なるほどね。
いや、うん、そうそうですね。
うん。
余裕がある方が受けなのか。
ああ。じゃあ、年上だったとしても、キャラ的に余裕がない人は、受けではない、ということ、
うん、
今までそういうのがいなかったって感じなのかな。
年上が攻めてるカップリングが、ない。
まあ、多分、そうだね。だから多分、いなかったわけじゃないと思うの。そういうカップリングが。
はい、うん、
年上が逆にすごく幼稚で、うん、年下がどっしり構えてるっていうカップリングも、今まで絶対何かの作品で見てたと思う。
うん、
でも、ハマらなかったんだよね。
そうですね。
うん、
そうだ、
うん。
でも思いました。確かに、年上が攻めてるカップリングは本当にない。
あー、うん、面白いね。
本当にない。
なんか、まあ別にね、これで、ね、気づいたからって今後どうとは思わないんやけど、
はい、
何があったらそれがひっくり返るのかなってうちは思う。
確かに。
年上が攻めになるとき、
うん。
って何なんだろうか。
でもやっぱり根本に、うんうん、その、まあ結構、女子最高会議でも議題に上がりますけど、うん、あの、まあ権力がある方が、ね、がっついてほしくないっていうのが、
わかるわかる。
ありますね。
これなんだろうね、いつからそう思うようになったのか、じゃあわからんのやけど、
うん、
昔は普通にね、やっぱ先生と生徒って、めっちゃ王道だったと。
王道ですね。
てかまあ多分おそらく今も王道なんだよね。
うんうんうん、
でもなんか結構、まあこれもだから結局に創作物とリアルの混同が問題で、 いや、子供に手出すような大人ってまともじゃないよっていう。うん、いや、よく考えてる。気色悪くねっていう考えが、うん、まあ、リアルでね、3次元では、うん、あ、もうそれは当たり前、うちも同じ意見なの。
はい、
うん、何十歳も離れた、
うん、
ましてや成人してない子供に手を出すような大人はまともじゃない。もうこれはっきり言う。絶対まともじゃない。けど、うん、創作物においては、
うん、
これはもう作り物だから、
うんうんうん、
別に、だって存在してないじゃん。
はい、
うん、ただ、作品の中で25ですって言ってる人と、
うん、
作品の中で16ですって言ってる子なわけだから、
はい、
ましてやこれが SF?、
うん、
ファンタジーってなったらマジで存在しない。
そうですね。
リアルにもかすらないような話なのに、でもなぜか作品上そこに嫌悪感が生まれるんよ。作り物だと分かっているのに。
はい。
私は最近これでとても悩まされている。
わかります。
そうなんだ。
リアルとやっぱその作混同してないとは思っているけど、なんか変なところで混同してる自分もいる。
そうそうそうそうそう。だし、その。例えばそういうカップリングを好きになってしまったとき、年の差で、かつ、受けがまだ未成年だったときに、それを大手振って言えなくなっている自分がいる。
あ、そうなんだ。
うん。これ好きって、
うん、
だからこれいつかね、うち本当に、まあこういう風になっている人は、おそらくね、少なくないと思う。
うん、
大人であればあるほど。
はい、
当人たちが、例えばそれに燃えてる当人たちが高校生だったり、
うん、
高校生の不女子だったり、中学生の不女子は多分気にしないと思う。
うんうん
うんうん、
自分たちと年が近い人と大人のカップリングを好きになっても大手を振って言うけど、年を取れば取るほどそのカップリングが好きだっていうことがはばかられる気がする。
あ、
うん、なんか、それはうちの気持ち的に。
はいはいはい、
これからどんどん私はそういう勝手な自分が作ったしがらみで、思いを切り捨てていかなければいけないのかなって、まあ。うちもね、ちょっと書いたんだけど、その時に思ったね、それを。
そうだったんだ。
まあでも、何にも考えない人ももちろんいると思う。それはもうきっちり多分、現実と作り物の区別がついてる人なんだよ。で、みんなもそうだろうと。
うん、
思ってる人たちなんだよね。
う
らやましいです。本当にうらやましいし、そうあるべき、
うん。ただただ燃えたいですもんね。
そう、作り物とリアルは違う。
うん。
うん。
あの、岡本さん、最近の傾向、最近好きになるの大体同い年くらいだからさ。
うん。って、一時、一番古い時に好きになったんですよ。おいくつぐらいの時？
小6？
早えな、二人とも。小6でなってんのか。早えな。12か。
好きだったな、小6、うん、小5ぐらいだった気がしますけどね。
岡本さんも小6くらいから、もう。
だからもう、うん、岡本さんはもう、人生の半分以上不女子としてそうしてて、うん、石石もまあ大体半分ぐらいか。半分。
まだ行ってない。
行ってないぐらい。
今を不女子としていいのか、なってからっていうことですかね。
そうね。
そしたらまあそう、のくらいですね。
だってそうな、その人生の半分をかけたこのカップリング歴で、
うん、
でもカップリングに成長っていう意味もよくわからんのやが、なんか逆にブレない芯があるってことだよね、小学校の時から。
確かにそうな
あ。すげくね、それ。
うん、
自分ってもっとブレるのかなって思ってたけど、
うん、まあまあそうね、でも昔はそんな左右に別にそんなにこだわりはなかったですけど、あ、ただ今思い出しても燃えるから、
あ、そう、私逆に昔の方が固執してたかも。
絶対小6の段階からです
か。最初はそのなんかあれだけど、はい、本当になんかそのBL っていう文化に触れ始めた頃は、もう与えられるものをただただ見てたけど、でもだんだんなんか、でもこっちが受けのやつが見たいみたいなのは、もうなんかその、 逆はあんまり見たくない。な見るけど、うん、でもやっぱこの子が受けがいいみたいな感じの気持ちは多分強かったと思う。なんか私、個人的には。
じゃあ、その岡本さんの遍歴を聞くかい、
聞きたい。
な、石石知ってるかなっていう、なんかこのさ、
それもあるね。石石調べながら見てね。うちはもう調べなくてもわかんないけど。
そうそう。恥ずかしいね。なんか私、本当に一番最初に見たのが、あの、方針演技の、
うん、これなんか見てね。
妖然、あ、でも本当に一番最初に好きになったのが、うん、妖然かける太鼓坊。
ここね、あの、もう、ど王道だね。
王手で、友達から見せてもらったのもそれが。
うん、これが小 6？
そうそう、小6の時に、初めて見て、最初だから、
妖然様というのがね、うん、まあ、お綺麗な方なのよね。
そうそうそう。
青髪の方ですね。
そうですね。
はいはい。
も結構ひょうひょう、対抗馬ひょうひょうとして
る。そうだね、ヨゼさんはどっちかというと落ち着いてるね。本当に大人って感じの、でしかも強いのよ。
そうそうそう、
めちゃくちゃ強いのよ。
はいはい。でこれから入ったんだけど、結局なんかあのその同じ星演技の作品の正教道徳心くん×高天下っていう、
うん、
師匠とその弟子の組み合わせ、
うんうんうん、これなカップリング名なんだっけ、
なんだこのカップリング名、なんだ
天下で、天下って調べれば出てくるんじゃないかな。天下カップリングで出てくると思うよ。
なんか、師匠、コーチ。
コーチだね。コーチって言ってたよね。
コーチかける天下かな。
コーチかける
天下。出てくると思う。コーチって呼んでたよね。天下。
そうそうそう。出てこないや。
古すぎて、
そうそうそう、まあ、でもなんか鼻に傷があってさ、
天下がね、
そうそうそう、うん、結構だからこの時は割と天下が好きだったから、
うん、
まだ
袖のないね、
そうそうそう、
もう今じゃちょっともう過ぎちゃんじゃないっていう、そうそう、
恥ずかしい、
タバコ吸ってね、
そうそうそうそう、
えこの子は
が受け、
あ受け、
天下が
受け、はいはいはい、
でこの子のコーチが攻めっていう、
そう
そう。割とこれも王道のカップリング
で、そうだね、これも本当大手だったね。まあ方針演技はもうとにかく出てる量が多いのと、
うーん、
関係性がすげえ濃かったんだよね、どのキャラも。
なんか割とどの子もカップリング、うん、カップリングって言ったりするか、
まあなんか二人組が多かったよね、
そうそう、
なんとなく、
あでも公式でちょっとペアみたいな感じにはなってたと、そうそ
う、なんか師匠と弟子っていう間がとにかく多くて、
もう森見てじゃない、
そうや、もう本当そんな感じ。
うん、で、その後、うん、なんかハマったのが、うん、あの、ワンピースで、
そうだね、そう。ちょうど連載が始まったぐらいなんだよね、そうちらが浮上した時に。
だからもう、この時はもう基本ルフィ受け、
うん。まあ、主人公受けだよね。
そうそう、あー、なるほど。
基本なんか、主人公総受けの文化で育ったっていうのが多くて、だからもう、ゾロかけるルフィ、ゾロルとか、うんね、サンクスかけるルフィとか、サンジかけるルフィ。
あー、サンルね。そう、だゾロルサンマジですごかったよね。
うん、そうそう、あ、そうなんだか。サンジが出てくるまでは、うん、
ゾロルがしかなかった、なんだったら。
へぇ、そこでサンジが出てきて、最初、サンルか、があったんだけど、気づいたらゾロかけるサンジみたいな。
あ、そうなんだよ。そこから、
そっちが持ってのイメージ
でゾロさんになった。
だサンジが出てきたことで、いろんなことが変わったと思う。
多分ね、アラバスタ編でいろいろ変わった感じはあるな。その前までは、やっぱルフィが船長で、その周りをみんなが囲んでたんだけど、アラバスタになって、みんなで行動が別々になる時があったんだよね。その時とかに、なんか今までボケだったゾロが、サンジに対して突っ込んだりとか、なんとなく二人が絡むシーンが増えたんだよ、そこら辺から。
まあ、イメージ的には喧嘩っぷるみたいな。
そうそうそうそう。それがね、一体アラバスタ前後で増えたの。
へぇー。てか、ルフィって受けなんですね。
そうなんよ。そうなの。
それどういうそうなのなんですか。
いや、わからん。なぜ
わからん。え、私も今ちょっとわかんなかった。
いや、でも多分主人公受けって、もうなんか、なんて言ったらいいんだろうな。
なんだろう、多分主人公が一番いろんなキャラと絡むから、
う
ん
う
ん、だからそれでカップリングとしては
組みやすい。
組みやすい、
うん。え、そういう文化なかった？主人公ってまあ多分受けだよなみたいな、なんとなくの空気感というか。
まあでも黒子受けは読んだことありますよ。黒子受けアンソロジーみたいな。あるけど、でもなんか逆に主人公だと鮮明的なイメージですけどね、私的には。
でも多分私本当基本。背が小さい子が受けみたいなところも、その攻めより。で、なんか多分、ルフィが
小さかった、
ね。小さかったね。うん、てかまあ、単純に小さいよね、
うん。うん。愛され主人公みたいな。
そうそうそうそう。
なんでだろうか。なんかね、まあ別の多分雑誌、漫画雑誌で、そんなに主戦場してなかったからかわからんが、うん、もうジャンプは本当に主人公受けが、とりあえず基本みたいな。
うん、
まずそいつらがいて、みたいな。うん、主人公受けが好きな奴らが最大手でいて、
うん、
それとは別に強いカップリングがベンベンベンってあってみたいなイメージがめちゃくちゃある。
そうなんだ。
世代なのかな、これ
も。多分世代だと思う。でも多分本当ワンピースから、
うん、
なのか、でもそんなこと
ないのかな。いや、でもだって対抗冒険多かったよ。
まあでも主人公推しの人は、やっぱり推しキャラの受けが見たくなるっていう心理はわかるので、そしたら主人公受けになるのかな。
で、その後、これはそんなにハマりはしなかったんだけど、うん、見てたのが、あの、テニスの王子様で、うん、押したり言う仕掛ける跡部圭吾。
これはね、うん、あの、完全に一緒にいた友達の影響です。
うん、
これがバチクソ好きな子がいたの。
そうそうそう。
押したりってあれですよ
ね。メガネの関西弁だね。
そうそう
そ
う。
それ、なあ、ガクトね。
メバチコみたいな人です
よ
ね。
メバチコみたいな人。そう
そう。そうですね。
で、うんなんか、そうだね。これはもう完全に周りからの影響だね。
でも割と、後部圭吾みたいなキャラは好きだったから、
うんうんうん、
あ、これ、ああ、ありがとうって思ってなんか言われ、だから、越前龍馬も一瞬読んだけど、うんうん、そんなにハマらなかったのよ。
そう
な、ね、なんか多分、生意気すぎたんだと思う。
うん、
越前龍馬が。
なんかわかるよ。
そう。で、うん、その子かける誰かが私の中にしっくり、
来なかったんだね。
ももちゃんか。
ももちゃんだね。一番性格で仲がいいのは、ももちゃん先輩かな。
でもなんかその時の自分、なんか違うなってなっちゃって、いまいちハマれないまま、まあ、テニスの王子様が終わっ、私の中では
終わった
ね。はいはいはい、その後に、ミスターフルスイングっていう、
出た、ミスル。
野球漫画、
うん。
これもジャンプな、私基本ジャンプだわ。
いや、そりゃそうでしょ。
そう。で、この時が犬飼芽衣くんと、うん、あの、猿の天国っていう。うん、
天国は主役だね。
そうそう、主役の子。
はいはい。
で、犬飼くんがピッチャーだっけ。
そうそうそう、ね、寡黙な
ピッチャー。犬猿ですか。
そうそうそうそう。うん、
これもまあ人気だったね。
ほうほうほうほう。
なんか、割と犬飼くんが寡黙で、
はい。
その猿のくんの方が割となんかバカキャラというか。
ああ
明るい。
なるほど。明るい。なんだっけ、あの、女装とかしたんだよね。
ああ、してた。なんか、気持ち悪い女装。
そうそうそう。
気持ち悪いって
感じ。
そうそうそう。結構割とここもライバルというか、同じチームだけど、
そう、ライバル。
でも寡黙攻めいいっすね。
ライバルなんだけど、でもまあ、なんかちょっと違うというかね。バチバチじゃないライバルというか。
ちょっと意識して
るなみたいな。そうそうそう
そう。で、その後にまたこれが一番割と長く好きだったのが家庭教師ヒットマンリボーンで、うん、山本武しかける極寺隼人。
もうこれはね狂ってたね、このさ、うん、
この時が一番狂ってたと思う。
極寺、
はい、山極、
あのね
山極、
うん、
指の間にダイナマイトを持つ。
そうそうそう
そんなことしたら危ないよって言いたくなる。そうそうそう。あ、それですね。
はいはいはいはい。
ドツンデレで。
どっちがどっちなんでしょう。
ね、白髪が受けの方だね。
はい、あ、なるほどなるほど。
で、このカップリングが本当に私の中で、組み合わせか、
うん、
なんか、能天気な、
快活ワンコみたいな。
そうそうそう。
そう、
ツンデレ。
そうそうそう。ちょっとヤンキー系なんですか。
そうそうそう。
めっちゃヤンキー。
あ、ヤンキー受け。
タバコも吸うし。
はいはいはい、はい。
でもなんかその、主人公の沢田綱吉っていう、子に対してだけは忠誠心があって、
おぉ。
そう。で、それがすごい好きだったんだけど、その時に私、極寺隼人×沢田綱吉っていう、これ完璧に、なんて言えばいいんだろう。主に好き、なんかね、仲の良かった子が、綱吉受けがすごい好きな子がいて、
うん、
その子と仲良くし続けるために、極寺受けが好きっていう、あんまり公言できなくなっちゃったの。山本君は好きだけど、
はいはい、
でも、
その友達が、いや、なんだろう、極寺が攻めだったの。
ああ、逆カップになっちゃうから
そう。でも、見てたの私は、どちらかというと、 ツな僕だったんだけど、はい、でも、うん、そんなことを言ってしまったら、
友情壊れちゃうんですか、
壊れちゃうから、
天才すぎるだろ、女子。
やばい、これは絶対言えないっていうことで、なんか、やよさんには言ってなかったけど、うん、この時ちょっと一部でも、かもさんは、うん、極、なんか、山極が好きなんだけど、でも、ツナと絡むときは、極ツナなんだよね、みたいな、調子のいいことを言ってた。
これね、あの、まあもうばらしていいかね、うん、あの、コスプレをしたの。
うん、あ、コスプレ、はいはい。
で、その時に、うん、あのね、うちは、リボン、
はい、
そんなに、読んでたけどそんなに好きじゃなかった、
はいはいはい。
でも、合わせ、コスプレって合わせがあるじゃない、うん、
はいはい。
それのメンバーで呼ばれることが多々あったの。うん
はいはいはい、
で、うちって、みんながやりたいって言ってるキャラじゃないキャラをやりたかったの。
あ、はいはいはいはい。
あ、じゃあうちこれがいいって言ったら、うんうん、みんな他の主要メンバーやるか。あ、じゃあうちこれだって言ってやって、はいはい、うちはだから、カップリングも、好きなカップリングもない、ただコスプレを楽しみたいだけのオタクでわーって入ってたの、その中に。
はいはいはい、
だからみんな、うちに、うちがその時ノンプリだから、
はいはいはい、
みんなそれを知ってるから別に何にも言ってこなかったの。
うん、
でも岡本さんはバチクソ好きなカップリングがあったから、
うん、
で、みんなやっぱりコスプレの時にちょっとそれっぽい絡み写真を撮りたがるんだよね。別にバチバチじゃなくても。
はいはい、
で、うちはノンプリだから何でもやってたの。
はい
うん、気にせず。
うんうんうん、
でも、岡本さんはやりたくもない攻めっぽい極デラをやらなくてはいけない。うん、逆に言えば自分が極デラじゃない時に攻めっぽい極デラの人を取らなきゃいけない。
はい、
ストレスみたいな。でも、それ以外のストレスもあったんだよね。もっとその人間関係が岡本さんはそんなんだからすごくごちゃごちゃしてて。うん、
はいはいはい。
うちはノンポリだったから、
うん、
じゃあやらないができた。
ああ、なるほどなるほど。
それ知らない、やらないができた。
はいはいはいはい。
だから、ねえ、
懐かしい。
そう、だから、まあ、お互いにね、狂気を満たし合えればよかったですけど。
そう、で、岡本さんはやっぱそれも楽しかったのよ。うん、みんなで仲良く、うん、カップリングの話をしたり、
う
ん、コスプレして、キャッキャしてるのが楽しかったから、
うん、
それを壊したくなかったんだよね。
うんうんうん、
別にその、ね、その、カップも、やめるってやめるからさ。
いや、ミキさん、やめてくれ。やめてくれ、そんな言い訳。
や
めるって読めるんだよ、なんて。やめるって読めるんだよ、なんて気持ちでカップリングを語らんでくれ。
でも多分、その時当時いなかったけど、うん、多分、この時から絶対殺すマンがいたからさ。
いたね。
その子が絶対殺すマンだった。
その子は、いや、じゃあ、え違くね
違う、多分、いや、また別の子がいる。
別の子
が仲良かった子が、絶対殺すマンで、ね、そう、だから言えなかったの。その、
まあでも言ったとしてもどうなってたかわかんないけど言えなかった
の。そう、だから、なんか、なんか喋ってた時に、あ、この人、あ、でもその人逆カフだよ、みたいな子、誰か見たら、うんうん、あ、じゃあブロックすね、みたいな。もう、あ、ブロックするんだって
。怖いよね。なんかね、そういうね、あの、コスプレの写真をあげる、
はい、
SNS みたいなのがあるのね。
はいはい、
そこで、ね、結構ご、もうね、もう切ったねんな、そこの人間
が。それって友情が先なんですか？それともオタクが先で繋がったんですか？
それはオタクが先だね。
そうそう。だから、最初そんなん知らなくて、
はいはいは
い、あ、どうも、だ共通の仲のいい子とかもいたから、それでなんか仲良くなるの
イベントで、同じ、例えば、リボンのコスし合ってて、
はい
はい、で、あーってなって写真撮り合います、
はい、
で、名刺交換します、
はい、
友達になります、今度ここ行くから一緒に合わせしないって言って友達になったり。
え、すげえ。
今度あの合わせをするから一緒にやらないって、共通の友達がまた新しい友達との合わせに呼んでくれて、って言ってどんどん広がっていく。
すごい、なんか純粋に今、なんか私で本当に閉じてたんだなって思いました。
そうだ、岡本さんまですごかった。うちはもう本当にもうマイペースだったから、
うん、
切られても、オッケーみたいな。オッケー写真見れなくな
る。でも会話上での逆カップを気にするとかだったらまだ分かったんですけど、
うん、
自分がそれを演じなきゃいけないっていう、その、
うん、そう、
なんか、
しんどいよね。
しんどさ、これ伝わってほしい。
うん、別になんかこの子が、山ご、極山がいいとかじゃなくて、本当に、
うん、
綱吉綱吉が受けみたいな。
そうそうそうそう。誰と絡んでも綱吉は受けがいい。
うんうんうん、
まあ別にそれはいいんだよね。
うん、
全然それでいいのよ。
そう、だから、あ、私これも好きだよって言ってた時期あったなっていう。
懐かしいです
ね。なるほど。
そんなのは不女子じゃないそんなのは死んだ不女子じゃない
周りを気にして。
そんなのは死んだ不女子じゃない
主張してる人だ
って。
でもね。
国会議事堂の前に並びよう、俺は。
やっちゃってる。 するましょう。まあ、そんな時期もありましたよね。でも、ね、本当にこの後にいたら世界一初恋っていう。
あの、もう BL 商業の、
そうそう。
これはね、岡本さん大好き。
そう、大好きだったんだよ。だこれはなんかもう本当になんかその、もう出てくるキャラ通り、高野さん、なんか出版社のお話で、うんうんうん、でも高野さんっていう編集長か。はいはいはい、かけるその、小野寺律っていう、まあ、
メインの2人ですか？
そうそう、メインのカップリングと、うん、あともう、そのここで高野さんと小野寺ライバルで横澤っていうキャラがいたのよ。結構大柄 で、うん、で目つきも悪くて、うん、でリッツ君に対してすごいね、あの攻撃的なキャラだったの、
うん、
で私はそのどっちかっていうとメインのキャラよりも横澤のことがすごい好きになっちゃって、うん、そのなんかこれって究極のツンデレだなと思っちゃった、うん、なんかライバルキャラってその、うん、主人公に対してこう意地悪して、うん、でその高野さんに対してはすごい優しくて、うん、あこれいいなって思って、でも結局横澤振られちゃって、
うん、
うわつらっと思ってたらその横澤を
救おうみたいなね、
みたいなあの作者さんが作ってくれて、でその霧島善っていう人と横澤がカップリングが出てきて、ま、なんかその
どっちが攻めの？
これはあの霧島さんが
攻めで、
横澤が受けだったの、うん、でも、うん、正直高野さんといる時の横澤って、うん、受けっぽくはなかったのよ、
うん、
っていうかなんか、
まあ、嫌なやつというかね、
そうそうそう、
うん、そういう、
でもかといってじゃあ高野さんを横澤攻めてるかって言ったらそれもあんまり想像できなくて、
うん、
だから横澤の作品出るけど、じゃあ横澤って受けなの攻めなのどっちなのって思ってたんだけど、うん、ちゃんとその作品になったら横澤がちゃんと受けだったから、
へ
ーってありがとう先生そう、
なるほど。
でその同じ世界一初恋で、あの羽鳥っていうキャラと千秋くんっていうキャラ、
うん、出たよく聞くな千秋くん、
そうでライバルに柳瀬優っていうキャラがいたんだけど、
うん、ちょっとことばっか
りそう。でこれももともとこれはあの幼馴染の3人っていう、
うん、
まあメインの幼馴染は羽鳥と千秋っていうキャラだったんだけど、
うん、
あの大学くらいかな、うん、高校かなにあの柳瀬優っていう子も仲良くなって、
うん、
でこの3人の3人の恋愛の、まあ、
三角関係、
そうそうそう、
うん、
で私は柳瀬優が一番好きだったの、
うん、
この当時その、まあ、メインの2人のカップリングすごい良かったんだけど、
うん、
でまあ結局柳瀬振られましたで、
うん、
でその当時は、うん、そのちゃんと読んでた当時は、うん、結局柳瀬の救済はなかったのよ、うん、でもいつか柳瀬の救済は来るって思って、うん、
まあ歴代の
周りを
見てもね、
うん、そう来るって思っててで調べたら今なんか久しぶりに調べたら救済があった
んで、うん、あーよかったね、
見たいの
よ、見なさいよほいや行けよ、
何巻にその話が進行
されてる
んですか先生、
全部買ってください、全部買ってください、
ね、でもそういう時ってな何、キャラ単体で好きだからそいつが救われたらいいってことなんですか、
そいつが攻めだろうが受けだろうが相手さえ見つかればいいと思う、
あーでもね柳瀬優、その千秋に対しては千秋が、
うん、千秋のこと好きやったんですね、
そうそう受けで優、うん、は攻めだったんだけど、その見てた時に、
うん、
いや優は受けだろうなっていう、うん、なんかその見た目的になんか
自分の価値観としてはね、
そうそうそう、え、それってなんかちょっとカップリング名わかんないですけど、うん、ユーチアはなかったんですか、そのなんか、
ね、逆がね、
あ、なんていうその、その優とその千秋の2人で燃えてるオタクは行ったんですか、いっぱい、でそれそういうのって あるんですか、
あ、なんか
二次創作みたいな、
二次創作って
あれ見えるものなのか、
でもそう商業誌だとあんまりないのよね、
そうだよね、多分ね、うん、全部ではないと思うけど、うん、多分、
はいはい、
うまいこと隠れてるんだろうなと思う、だって見つかったら多分首切られるでしょ、
そうだ、
公式にカップリングじゃない、
そうなんか、
あ、なるほど、
余計に
流れ的に若干その流れもあったから、
うん、
多分書いてる人とかはいるっちゃいるけど、うん、でも、
うん、
なーっていう、うん、結局ここがメインだからっていう、う
ん、
そう、
そうなんだ、
そこが難しいよね、
そのゆうとつやきにどうこうなってほしいってわけではなかったってことですよね、
そうそう、もうこのその
もともとの2人はメインの2人がいて、
そうそうそう、
もうくっついてる
ってこと、くっついてるから、
だ
から
それはもうそれでいい、
そうそうそう、
それを引き離してまで、
そう、
千秋と組ませようとは思わなかった
っ、そうそう
そう、ちゃちゃを入れてる優が良かったという感じだった、
そうそう、でちゃんと振られてる優も良かった、うん、
好きだった、
そうそうそう、
ここはなんか特殊だよね、もう決まってる、
確かに商業ものの差があるのか、
からね、
そう、もう先生の言うことが絶対みたいな、
まあ、神ですからな、原作者は、
でもそれで良かった、
うん、
うん、そう、
なるほど、
で まあ、ゆきなこかける木佐翔太っていう、なんかその、木佐さんっていう、う
ん、なんか木佐さんもよく聞くな。
そう、なんかね、30代の、うん、結構、こじれてる、うん、恋愛にこじれてる、うん、童顔の、うん、同性愛者の人かける、うん、本当にあの、大学生の、うん、ゆきなくんっていうのが大学生の、うん、大型ワンコ系キャラ、イケメンキャラ
か。ああ、なるほどね。
この二人のカップリングも、なんかね、割と、ゆきながね、うん、純粋で、ま、うん、っすぐにキサさんのことが好きなのよ。
なるほどね。
でもキサさんは、ちょっともう、いろんな、もう、年齢も重ねていろんなものを見てるから、うん、割とそう、好きだけど、うん、なんか結構その、好き好きって、まっすぐに来られるの、ちょっとなんか、むずがゆいみたいな感じの、うん、そう、その二人のカップリングも結構、好きだったなっていう。うん、で、まあ、そうそう。でもここは特に三角関係がなくて。
まあもうこの二人っていうね。そうそうそう。シンプルな。
そう。年上系ですね。
そうね。まあチェックして。チェックして。もうチェックや。
で、その後にようやく黒子のバスケ。
長かったなぁ。
なんか、黒バスは私本当にアニメが始まるまで。
触ってなかったね。
そう。漫画も、なんか、本当に失礼なんですけど、うん、原作の漫画の絵柄があんまり好きじゃなくて。
ああ、まあ、変わりましたからね、絵柄がね、黒バスって、うん。とっても。
で、アニメ版で見たら、うん、まあまあ、全然、あなんか、割と綺麗な絵になってて、うん、で、まあ、話のテンポも良くて、面白くてっていう。なんで、アニメで見れるようになると、漫画も読めるようになるんだろうね。
でも、クロバスって、本当に原作が初期と最新刊じゃ、全然絵柄が違うんですよ。うん、じゃないかなって。
こち亀だね。
確かに。うん、本当
全然別に。いや、こち亀の一巻やばいだろ。ジャンプ感ないから、マジで。マジで。
そうなんだ、
うん、本当に、うち初めて見た時、どれものからだもん。絶対違う人書いてると思ったの。
あれもう終わったんだけど。
終わった終わった。こち亀終わりました
。終わって。はい、まあ、大団円みたいな。そう。で、まあ、クロバスは高尾と緑間。
まあ、でもこれはどっちでもいいんだよね。
そう、リマ、はい、はい。
でも、リマになるまでは固定だったでしょ、
うん、そうそう、固定だったし、多分、熱持ちで話したりするときに、うん、熱持ちかな？それは、でもこの時にまだコスプレやってたから、もしかしたら、うん、それもあったから、私リバなんだよねっていう風に言うようにして、
もう、めんどくさいからね。
なんかもう、そのコスプレの時の経験を生かして、うん、これどっちか固定だって言ったら、うん、敵を作ってしまうみたいな、うん、それはちょっと困るっていうのもあって、うん、その、もう、自分の中ではちゃんと固定だったんです、うん、緑間受けが好きだったけど、いやでもやっぱり高尾と緑間だったらどっちでも好きなんですよねっていう、うん、なんか、すごい言ってたなって。
コスプレのね、とこって独特、別にカップリングの話をするために集まってるわけじゃないから、ちょっと特殊なんだよね。
多分ネス文字でも喋ってるのもあったから、ね、うん、やっぱりその割と大手は大手だったと思う、うんうん、このそう、
そうね。
でも逆好きな人もいるから、うん、これ言ったらなんかあれかなみたいなのも、うん、
いやそれはなんか
でも高見と緑高と同じぐらい痛くないですか？
どっちもその
どっちもめちゃくちゃあったイメージですけどね。
そうか
な、そうやな、なんか
でも黒バスが割となんか、うん、すごかった気が。
なんかもうほんと、これぐらいになってから、うん、その、どっちかが異常に少ないカップリングってあんまり、なくなった気がする。その、
ボスが多い。
この、受け、これはもう受けが圧倒的に多い。
ああ、まず近年その
傾向みたいなのは、うん。
でも私、クルバスで初めて、うん、多分その、高尾と緑まで、あの、うん、基本、受けって背が小さい方が受けだったんだけど、うんうんうん、緑間の方がタコより背でかいの。
うんうんうん、
だ多分、ここくらいで多分初めてくらいの感じで、その、
身長差っていう
か、そうそう。なんかそれが気にならないくらい緑間が私の中で受けだったっていう。
てかまあ緑間、ああまあてか、タコが好きだったんだよね。とにかくタコが好きで。そうそうそう、
はいはいはい。
異常だったもん、だって、高尾への。
高尾、なんか私の中で、はい、その当時すごい、なんか多分アニメ見た時に完璧だったのよ。
うん、高尾
完璧。本当に、うん、な見た目も性格も、なんか、うん、声もバッチクソあってて、うん、なんかすごい好きだったの、
はいはい。
で、緑間とのこのカップリングがすごい良かった、うん。なんであんな高尾好きだったの
不思議な。
不思議な。
好きでした。
で、多分この後にフリーだ。
フリーだね。
フリーな。で、でも、この時に、まあ、まあ、 メイン、まあ、七瀬はるかっていう、うん、この子が受けで、まあ、立花誠って幼馴染みの男の子と七瀬はるかで、まあ、このカップリングが一番好き。
あ、そうなんですね。
気がする。
一番なんだ。
そう。なんか、その当時、
でも。どういう関係性なの？
なんか、幼馴染で、うん、で、まあ、まこちゃんっていう、うん、世話焼きの、おっとりしたタイプの、うん、本当に、大型ヘタレワンコみたいな、うんうんうん、ので、まあ、七瀬はるか、はるちゃんって呼ばれてるんだけど、うん、割と、なんだろう、スンってしてる。
うん、クーデレとクールな感じだね。
そう、無感情系。
そう、で、泳ぐのが好きでっていう、うん、そう、この二人、なんかね、りんちゃんっていうまたもう一人の幼馴染のライバルキャラもいたんだけど、うんう
ん、そっちは人気だったね。
でもそっちではなく、幼馴染コンビの方が良かった。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、私の中ではなんか、一回、なんか結婚したなっていう。
二人がね。なんか、
してましたよね。
多分してないしね。してないし、してない。ちゃんとね、あの、距離取ってるうちがちゃんとしてもらわないと。ちょっとバランスが取れないから、は
っきり。そうか。まあまあ、そんな感じで、まあ、あったんだけど、うん、あとはその、はずきなぎさくんと、龍ヶ崎れいくんっていう、その、なぎさくんとれいちゃんっていう。
うんうん、ここはこその左右なんですね。
そう、はいはいはい、なんか、割と、はずきなぎさくんっていう、弟ポジションみたいな、かわいいキャラクターがいたんだけど、その子と、あと、どっちも1年生だったんだけど、高校。うん、まあ、龍ヶ崎れいくんっていう、メガネかけたツンデレキャラっていう。
なるなるなるなるなる。
最初この二人、割と結構この二人が、うんうん、まあ、なんか、まあ、アニメ中に結構強い絆があって、う
ん
う
ん、レイちゃん可愛い。
で、そうそう。最初別に好きじゃなかったんだけど、うん、なんか気づいたら、なぎさくん攻めっていいなって思っちゃって、
なるほどね、
で、レイちゃん受け、あ、これはありだなってなっちゃって、うん、そう、多分なんか、昔だったら、その、ね、身長差が気になってたんだけど、うん、畳戸で、うん、身長差がもう気にならなくなって、うん、私の中で、うん、だから、あ、この二人も全然ありっていう。
なるほどね。
で、はいはいはい、これ結構最近なんだけど、映画の最終映画を見てから、うん、その葉月なぎさくんかける近所、うん、楓くんっていう、金ちゃんって呼ばれてる、割とこわもてのキャラクターがいるんだけど、うん、
なるほど。
そう。なんかその、それ一瞬だったんだけど、うん、その映画の、まあ、大学に進学するってなった時に、うん、その、この金城楓くんのいる大学に、なぎさくんが入学することになって、うんう
ん、あ、年上なんだ。
そう。金ちゃん。あ、これ
が。あ、なるほどね。
そうそう。うん、で、割とみんなからも怖がられてるキャラだったんだけど、うん、はい、なんか、なぎさくんが全然物おじけせずに、き、うん、ちゃんみたいな、うん、教えてよみたいな感じで、軽く声かけてる、あの、見て、はい、あ、このカップリングありだなって、なんか、わーって。
ほだされるなって思ったのね。そう。
あんなにみんなに強く怖かったのに、なぎさくんには従順なんだって、
うん。
あ、このカップリングいいぞって、なんか、見つけちゃったのが、そう、好きになったあれだったなっていう、うん、で多分フリーの後か前かわかんないんだけど、うん、まあアイナナで、うん、四つ葉玉木くんかける相坂総合くん
が、私も好きです。
そう、この二人よね。
そうやな。
そう、メッツォっていうビート組んでて、
え、そうちゃんは受けですか？
そうちゃん受けだった
ですよね。
やっぱなんだろうか、アイドルゲーム、うん、まあ、漫画、アニメ、なんでもいいけど、やっぱユニットを組まれると強いのかしらね。
ユニット強いですね。二人だけで頑張らなきゃいけないっていうシーンとかもありましたしね、メッツォ特に。
そう、でも最初は私、玉木くんめちゃくちゃ嫌いだったのよ。
あー、まあまあまあ。
そう、うん、わがままというか自己中。
すごいガキンチョなんですよね。
でもやっぱりその、ゲームストーリーを進めていくごとに、うん、どんどん玉木くん大人になってって、うん、
成長してい
くわけね。玉木成長した。
その成長を見ていくと、玉木悪いやつで、だんだん玉木くんのこと好きになるので、
うんうん、
そう。ねえ、だからね、そう。なんかこの時狂ったように玉木くん好きだったな。
へぇ
ー。まあ、そんなアイナナの後か先か、ここもちゃんと覚えてないんだけど、うん、それで配給好きになって、
ね、
そう。で、まあ、黒をかける月島。
うん、ごめんなさい、月島好きだったね。
そう、ツッキーが大好きだった。でもなんか最初、
あ、なるほど、
ツッキー好きだったけど、うん、その、山口くんっていう幼馴染がいて、
うん、
なんか、最初、ツッキーの、うん、 そのカプリングになる人が見当たらなかったの。なんか山口くんが割と気弱な幼馴染で、
そうね、
結構ツッキーの子分みたいな感じで描かれちゃってたから、
うんうん
うん、あんまり山月もなーって、かといってじゃあ月山かって言ったら私の中では違ったのよ。
うん、受けだったんだね、そうそうそう、月島くんね。
だから誰、ちょっと掛け算できないで、うん、もやもやしてた時に黒尾さんが現れてて、
うん、
特訓だっつって、
うん、
で、しかもその時に山口が月島に初めてなんかこうなんか歯向かうというかさ、
うん、
ちゃんと意見をするのを見た時に、うん、山月もありだなっていう、なんか、そこで、
なるほどね。
はいはいはい。
いや、よかったな、あれは。それで一時期、まあ、配給も好きで、見てて、その後にまた、あの、商業になるんだけど、うん、あの、抱かれたい男1位に脅されてますっていう、あれで、まあ、そのもう、本当に、その、なんだろう、主役というか、うん、カップリングの東屋淳太と、
うん、
西条貴人、う
んうん。
このカップリング、まあ、
これはまあ、その原作の漫画というかね。
そうそうそう。これもなんか好きでアニメも見て映画も見に行ってた
さ、うん、見に行ったな。
そうそうそう。高人さんがツンデレというか、
うん、
ツン切れというか、
うん、
そうそうそう、いい受けでした。
確かに。
そう。で、その、淳太も淳太で、なんか腹黒天使。腹黒、なんか腹黒天使。なんかパッと見、
うん、
天然っぽい、
うん、
ほわほわってして
る。アマチやな。
うん、あ、そうそうそう、アマチ。見た目大きくて、
はいはいはい、なるほど、なるほど、
まあそれが好きだったっていうの、多分この後くらいにツイステで、
うんうん
ね、あのネージュリュバンシェかけるビルシェンハイトっていう、うん、なんか元々ビル様が大好きだったんだけど、うん、ビル様との掛け算がうまくできなくて、岡本さんが、
なんかわかるよ、
うん、
カップリング名なんどういう、
多分ね、でもこれあんまないと思う。
そうなんですか？
カップリングが。
なくはないと思うんだよな。なんか、
ビル
様っていうのが、うん、その、寮のね、はい、寮長なんだけど、
はい、
まあ、要はその、白雪姫の女王様にインスパイアされた、
はいはい、
キャラで、
この二人で。
なんかもうね、うん、本当に、もう、ビル様こそ美に、さっき言ってた美にめちゃくちゃ厳しい。自分にも相手にも厳しい。
はいはいはい。
それが唯一勝てないのがネージュなのよ。
白雪姫の。
そう、白雪姫
からにした。あ、なるほどね。
そう。
だそのキャラ、なんかその、もともとツイステもいろんな子が主役となって、うん、その量か、
うん。
で、ビル様が主役の回になった時にネージュが出てきた、
うん、
だけど、ネージュが出てきた時に、うん、この子だってなって。
異常に、その、異常にというか、ちゃんとライバル視してるのがネージュぐらいしかいないんだよね。他は、なんか、ジャガイモたちが、とか。
そうそうそう。
はいはいはい。
やっぱ、あくまで私は私。
うんうん。
お前らは敵じゃないって言うんだけど、ネージュに対してだけは、やっぱりその存在を認めざるを得ないものとして存在してるのよ、自分。はい。
それってあれ、なんか、優しさの、になるんですか？それとも。
なんだろう、
あんまり嫉妬、
あ、ビル様が嫉妬するようなことも
なくて、ない、そうそうそう、私は私、私の美は私にしか表現できないから比べるものじゃないって言ってるんだけど、
うん、
ネージュには勝てないっていう自分が、そう、
そう、
劣等感を唯一感じる人なんだよね。
そうそう、劣等感いいっすね。
でもネージュはそれを
気づいてない、
気づいてない
の。うわー、
いい子すぎちゃって、
そう、
はい。
なんか、ビルと、ビル君とまた会えて嬉しいですみたいなことを平気で言うよ。
そう。え、左右はどっちなんですか、それって。
だから私は絶対ネージュが
攻めなんだよね。
そうそうそう。
そうなんだ。だから、ネージュに関しては、いろいろ考えた、私は、
うん。
そのままの天然の可愛い攻めでもいいし、
腹
黒でしたみたいなネージュも、うん、何でも美味しいじゃん、ネージュって。でもそこでカプリングが組めたことによって他の人とのカプリングもありだなってなったの、ようやく、
ようやくね、
そう。そこでまあそんなツイステもありつつ、
うん、
でまあブルーロックかな、ここで、
そう
な、でまあ国神蓮介と千切兵馬っていう、
うん、
割とこれ王道なのかなっていう、あと凪誠一郎と御影レオっていう、うん、これも割と王道の、
ここはどういう関係なの？
なんかもともと国神と千切、
うん、
ま、 なんかブルーロックってまあそのなんかまあなんだろう死なないなんか最強のストライカーを作るためにいろんな、うん、まあ、みんな集めて、
あのサバイバルというかね、
そうそうそう、うん、サバイバルで
バトルワイヤルしてい
く、そうそうそう、バトルワイヤルして、まあ、最初同じ3人チーム組めみたいになった、うん、まあなもともとなんかまあ同じチームにいて、うん、まあ、チームメイト、
うん、
で割とまあ世話焼きの国神と、うん、結構なんだろう、お嬢、みんなにお嬢お嬢って言われるチギリ、
うん、
まあ、割とチギリも、うん、美を気にするじゃないけど、
うんうんうん、
割とツンデレだったりして、結構国神がチギリの面倒見てたりしてたの、
うんうん、
でまあ2人絶対残ろうぜみたいな、うんうん、いい関係だったんだけど、まあ、国神が結局なんかまあ落ちちゃったの、うん、落ちちゃって、まあ、進めませんってなったんだけど、うん、ちょっとまあなんだろう、救済じゃないけど、うん、これをやったら残っていいよみたいな感じで、うん、まあ、それをやってこう残るんだけど、うん、それをやるために割と性格悪くなっちゃって、
うん、
でもちぎりはお前そんなんじゃねえだろみたいな、
うんうん、ちょっと離れてた時に性格が変わっちゃったと、
そう、はいはい、でまあまたでもまた一緒にサッカーやろうぜじゃないけど、
うん、
そうなんか、ま、なんかね、
いや全然一緒に考えたら
なんかすごい良さそうだぞ、心二人。
そう、見た目がいい。
出た。顔隠れたわ。
出た、
怖い。おいおいおいおい、顔隠れたわ。顔隠れたわ。
いや、サプリングが好きだと。
結果顔が良かったっていう。
いや、岡本さん、顔が良くない二次元のキャラって、まあ、いいんですわ。
いや、色味がいいとかね、並んだ感じがいいとか。
顔
が
良くない。
目つきが良
かったんです。やめて。
目つきが良かったんです。そんな感じの、
なるほどな、
はい、だ結局、
まあ、まずライバル関係が好き、
うん、
だね、岡本さんは、
はい、
もう前々からだ、本当一番最初の方針演技が、あの何も考えてなかった感じだよね、方針演技とルフィ受けに関しては、
うん、まだ本当初心
者、本当に与えられたお母さんが持ってきた餌をただ口を開けて食ってる不思議な状態だよね。
そう、しかもさ、小学生中学生くらいだから最初、うん、自分で変えたり見れるものも、うん、
少ないからね、
うん、そう少なかったのよ、その時別にそこまでさ、
うん、
ネットも発展してる、うん、発達してるわけじゃないから、うんうん、探そうと思って頑張って探せる
ものでもない、
ものでもなかったから、うん、そうそうそう、
まあ、やっぱリボーンだな、うん、お前が不女子としてバッて開いたのはリボーンだね、
やっぱツンデレ受けが好きなんだな、
そうだね、ツンデレ受けとライバルが好きなのかな、
で、黒バスで身長差を気にしなくなり、
うん、でも多分それはね、世界一初恋があったからだと思う、
あ、そうなんですか、
話聞いてて世界一初恋で見本を見せられたから、
うん、
別に身長が高くても受けでもいいんだよみたいな、し燃えられるんだよって分かったんだと思う、
あ、で自分でこう左右が決められるってなった時に試してみたというか、
そう
なるほど、
多分経験則、別に自分でそれを意識したかどうかは関係なく、そういう歴があって身長が高い人が受けっていう作品を見てたから、いざそういうものが来た時に別に難なく飲み込んだんだと思う、
なるほど、
その経験が、リボンではなかったんだよ、だから多分リボンの前にもし世界一初恋を見てたらリボンで別のカップリングが好きになってたかもしれないと思う、うちは正直、
いやでも僕らは受けだったよ、
まあツンデレだからな、
ツンデレだし目つき悪いし、
うーん、感じはするけどな、なんかやっぱ岡本さんはある程度お手本が必要な人なんだから、
うーん、
お手本があって初めて、あ、こういうことやっていいんだって、
うーん、
吸収してそれを次に生かす、吸収して次に生かすっていう感じのあれなのかなって話を聞いてて思ったね、うちはね、
うーん、だと割とでも岡本さん割とその年上かける年下攻めなのかもしれない。
ああ、その別に。
そう。
年齢が離れてなくてもね。
そうそう、
先輩かける後輩みたいなね。
そう。が割と多いかなっていう。
なるほどな。
本当渚くんか。渚くんが年下攻めで。そうね。
初めて。
そう。初めて出たと思う。
うん、うん、うん。 なんかさ、石井氏の時もそうだし、岡本さんの時も思ったんだけどさ、うん、キャラに年齢って大切なんだろうかって、うち最近時々思う時があって、なんか、まあ、あくまで関係を作る上で年齢って必要だと思う。うん、先輩後輩、うんうん、上司部下。うんとかの関係を作る上で年齢は大切だと思うんだけど、はい、うちは異常に年齢に固執をしている人だから、はい、でもこれゼロにして、うん、ただ見た目だけがおじさんで、うん、見た目だけが若い、うん、でもみんなゼロ歳ってなった時に、うん、そこってどうなるんだろうかって思っちゃうの。うちはもう本当に年齢がとても大切だと思ってたんだけど、うん、今ふと二人の聞いてって、うん、まあ前々からも思ってたことがあるんだけど、キャラの年齢ってそんなに固執するべきものなんだろうかって、その萌えに対してね。例えば、いわゆるさ、ロリババアっているじゃない。
はい。
あ、見た目はめちゃくちゃ子供なんだけど、うん、実際はもうめちゃくちゃおばさん。120歳とか、はい、っていう、いわゆるその、ロリをめでるための免罪符に生まれたような子たち。
そうでもない場合でもありますけどね。はいはいは
い。で、別にあれって、もうじゃあ本当に見た目だけのためじゃん。年齢って関係ないじゃん。うん、じゃあ本当にリアルにじゃあ80歳のババア出してきて、お前ら同じキャラで燃えられるのかって言ったら、燃えられる人って多分相当少ないと思うんだよ。うんうん、燃えられないのはゼロじゃないと思うけどね。うんうん、ってなったら、年齢って関係ないじゃんって思ったの。うん、
そのやっぱでも都市学って言ったらある程度の知識量とか、うん、なんかこう性格的なゆとりはあるか、うん、そこですよね。
裏付けってことだよね。うん、そのこういう性格なんですよ、うん。こういう行動を取るのはそういう経験をしてきたからですよっていうのを、うんうん、なんだろう、こう裏付けしてあげるためのものが年齢。うん、あ、だって30歳だもんね。うん、逆にまあ稚拙な行動を取った時に、うん、まあ18歳だもんね、
はいはい、
っていう形になっちゃうってことだよね、うん、でもそうなると
なんか年齢っていうよりは年齢差が燃えている気がする
なるほどね、うん、その創作物における年齢の重要性というか、
うん、でも私もでも差が好きだから年齢に固執はしてる方なのかなと思います
。うん、うん、割とあんま年齢
関係ない。
多分そうだね、多分。
でも言うてさ、やっぱ、うん、岡本さんがハマるのってさ、うん、若い子が多いじゃん。
そうね。
年を取った人のカップリングが、聞いてる限り圧倒的に少ない。うん、
そもそも作品の、
まあそうだね。
っていうのはあるんですか、うん、
まあジャンプ作品が多いと、おじさんが主人公のものってまずないじゃん。
そうね、ほぼほぼ学生。
本当何をお前まだ学生気分かよ、それ。
だっていいじゃない
ですか。年越えてまだ学生気分か。
ブルーロックにハマっちゃったから。
学生の、うん、
学生だ。学生気分抜けてないわ。
だ多分さ、それ、うん、あ、でもどうなんでしょうか。年を取れば取るほど逆にそういう、うん、若い人たちが頑張っている作品が好きになる。とかあるんだろうか。
でも、あ、そっか。そしたら、あれは、おさんずラブも好きっちゃ好きだから。
うん、でも、あれはね、お前にとってのただの教科書だと思う。
う
ん、
ああ、そ
うか。うん。商業は多分、ほんとそんな感じだと思う。
普通に作品の好みの傾向なんじゃないですか。
うん。
そうか、そうか。おじさんがいっぱい出てくる作品ってなんだって。
それなぁ。
でもそれ。ヘルマエロマエよ。
え、野崎さんはじゃあ学生もののアニメにハマったとしたら、うん、教員とかのおじさんを絶対採用しになります。
その人が学生に手を出さなければね。
あ
とか、その立ち回り方かな。
はいはいはい。
と思うけど、
こういうスポーツものとかで、うん、まあメインは生徒たちの青春で、うん、脇で出てくるおじさんの先生とおじさんの先生同士、うんとかに行きます。
それがちょっとでも絡みがあれば多分行く。
あ、行くんだ。
そっちに絶対行く。
絶対行くんですね。
絶対行く。
メインを差し置いて。
差し置いて。
マジか。
でもね、まあ少ないよ。ちゃんと脇のおじさんをちゃんと書く、うん、若い子が主役の作品って、マジでないよ。
確かにないかも。
うん。
でも別に一個までもいいもんね。
あればね。でもそれが好きじゃなかったら、うん、もう一気に気持ち冷めるけどね、やっぱり。ってなんか。
ええー。
岡本、面白いな、二人の遍歴。 こう紐解いてみたら、
でも結局ジャンプで育ったから、
まあまあまあ、なんか本当に昭和の不女子って感じがします。うん、昭和ってか平成の不女子だな。
でもあとリボーンのおかげで、うん、なんかほらあれ10年後バズーカっていうさ、
新し
いアイテムがあったの。
何ですかそれ？
なんかあの10年後の自分になれるっていう。
バズーカ、ね、
年齢操作というやつに。
未来編みたいな、過去編みたいな。そうそう、なんかちょっと
公式になるって
こと、ね。公式でやってたの。
出してくれって言ったら、それで、10年後かける現在ができるみたいな。
とか、なんか、ちっこい子たちがいるんだけど、
そうそうそう、
あの、
そんな博士キャラいたら何でもできますよ。
その子たちもでかくなって、そうそうそう、今まで赤ちゃんだったんだけど、その子たちがだから15とか、もうそれぐらいの年齢になったから、今度その子たちも、カップリング対象として見れるみたいな。
あ、こいつもありだったんだって。そうそうそう、
年齢操作っていうのはまあ、ジャンルとしてありますけどね。年齢として好きですよね。
そうそうそう。
そこで多分、年齢差も、割となんか、いけるってなったんだと思う。あ、ジャンプのおかげだ。
私ちょっと思ったのが、のんけが攻めかもしれません。
あー。のんけが攻めって難しくね？
いやいや、のんけこそ攻めですよ、BL に関しては。
まあ、要はやっぱりそののんけが、自分はのんけだと思ってて、
はい、
気がついたらそいつを好きになってた、はい、というその感情の変化に燃えるというか、
うん、
ってこと？
というよりもまあ、なんて言うんでしょう、受けの方がちょっと芸よりって思ってる私が。
あ、なるほどね、うん、でまあ比較的そのモーションをかけるというか、うん、はっきりとこの人が好きだと分かっていて、
うん、
恋愛対象になりたいと、うん、その人の攻めの、
うん、
だからまあそう思ってもらうために何かこうアクションを起こす
で
のは受けってことだよね。私の
中にあるんじゃないかなって今ちょっと思いました。
なるほどな、はい、
どちらかというと攻めが強引の方が好きかも。
なんか二人は逆だな、うん、本当に。
でも私岡本さんのなんか遍歴見てて、うんうんうん、ちょっと逆カップかもしれない、思いましたもん。
おもろー、
ごめんなさい。
いや違いますよ、違いますよ、別に。
ここ今聞いてよかった。
ここさ、リバースで泣いちゃう。
どちらも、
コスプレの時の
どちらも、ドラマが好きだな。
いやいやいや、全然そういうね。
いや、
そ
んなこと。いや、面白いなぁ。
ドラマが好きだ。うん、
まあ、こんな感じですわ。紐解いたら結構面白いんだわ。
面白い。
ちょっとね、今日はあの、思いのか盛りだくさんになってしまったので、
う
ん、まあ、私の遍歴についてはまた今度、あの、メールをください、みんな。うん、で、あの、ね、メールも送ってくださってる方がいらっしゃるので、
はい、
ある程度溜まったら、うん、そのメールと私の遍歴を、まあ、紹介する回をやりたいなと思うので、ぜひぜひ、あの、なかなかね、その作品名出して語るのが難しい方も多いとは思うんだけども、
全然一部でもね。
そうそうそう、ちょっと、うん、あの、全部じゃなくてもいい、うん。語れる限りの部分を語っていただければと思います。感想ですとか、不女子遍歴につきましては、熱文字@gmail.com までメールをいただければと思います。うん、ではまた次回。
はい。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
東京大井町の II パソコン。お問い合わせは 090-1038-8957 まで。明日からじゃない。明日から頑張るんじゃない。今日からパソコンを始めるんだ。今日からパソコンを始めた者にのみ明日が来るんだよ。Oh,